翔子さん、メッセージありがとうございます。全部読ませてもらいました。で、彼のことですよね。なんかすごいね、その翔子さんのためになるアドバイスをしたいっていう気持ちはすごくあるんですけど、大前提として私は翔子さんと話したこともないし、どういう性格なのかも分かんないし、これまで何人と付き合ったとか、どういう体の関係を持ってたかとか、それまで付き合った男性がどういう人だったとか、どういう理由で恋愛がこれまでダメになってきたのかとか、そういうのが全く分かんない状態で的確なアドバイスってできないんですね。だから、まあこれから私が言うのはあくまでこのほんのちょっとの翔子さんからいただいた情報から私が考えられることを言うので、まあなんかそのつもりで聞いてほしいなと思って、そのどうしてもね、気持ち的には役に立ちたいんですけど、この情報だけだとやっぱできないの。あと、まあその話してみるとかね、そういうのがないと分かんないので、その人の人となりとかが。で、あとなんかその多分あれなんですよね、なんかこうやって相談してくる人ってやっぱ2種類いて、なんか本当に苦しんでるからうまくいくためにアドバイスを求めてる人と、なんかただただ共感してもらいたい、大丈夫だよ、あなたは大丈夫だよって言われたい人といて、で、私は翔子さんは多分なんかその大丈夫だよって言われたい気持ちもあるけど、でもやっぱその自分が幸せになるために私にアドバイスを求めてるんだと思うので、私はもしかしたらこれから言うことによって嫌われるかもしれないし、ムッてするかもしれないけど、翔子さんにたが今後幸せになるために必要なことをはっきり言おうと思います。まずその彼の話ですよね。その国際恋愛自体初めてで、わからないこともすれ違うことも多いですって書いてあって、まあそのすれ違いがどういう感じなのかとかわかんないんですけど、でも多分その まあ自分的には日本に帰りたくないけど、彼がカナダに、日本に行くっていうので、まあなんかそのそこら辺の、ね、内緒でワークビザ取ったりとか、なんか勝手に短期間遠距離になっちゃったりとか、自分は本当はカナダに過ごしたいのにって思ってるのにとか、なんかそういうすれ違いのことなのかなと思って、で わかんないです。でもそういうことが多いっていうことは、多分それ以外にもすれ違うことがあるってことですよね。で、まあ、結論から言うと、そうやってすれ違ってる時点でちょっとこの彼との恋愛は厳しいんじゃないかなって私は思いました。なんかその多分国際恋愛が初めてだから、国際恋愛だからうまくいかないんだとかね、国際恋愛だから価値観が合わないんだとかね、国際恋愛だからその遠距離になっちゃうんだとか、国際恋愛、なんかその国際恋愛の、性に従うんですよ。やっぱりもう好きになっちゃってるから、その彼とうまくいきたいから。でもそうじゃなくて、国際恋愛も普通の恋愛と変わんなくて、健全な相手というか、自分にとってベストマッチな相手だったらすれ違うことないんですよね、たとえ外人男性でも。でもうすでにそうやってすれ違うことがある っていうことは、それはその国際恋愛がわからないからとか、国際恋愛のせいじゃなくて、おそらく2人はまあなんだろうな、そういう縁があって付き合ったけど、多分ちょっと今後ずっとそういう状況を続けるのは難しいんじゃないかなって、まあなんか実際ね、ふうに思いました。私はね、まあ、この少ないあれを見てですけど。で、あとカナダで行動した、結果付き合うことになった、でも日本に行くことになった、そしてコモンローか結婚した、こんな人って今までいますかは、聞いたことないですね、私は。まあそんなにそれがもし私がそういう人いますよとか、そんな人聞いたことないですよって言ったところで、でもそれって人それぞれなんで、そういう人はそういうなんかタイプだったから、だからそういう人たちがいたとしても、それはその翔子さんとその彼とは関係ないんですよ。みんな人それぞれなんで。で、だからちょっとそうですね、かなって思いました。で、あと今後どうしたら小諸もしくは結婚まで持っていけると思いますかっていうことなんですけど、私はこの彼と結婚もしくはコモンローをするのに最低でも5年はかかると思います。わかんないですよ、翔子さんがどれくらい今年齢がいくつで、何歳までに結婚したいって思ってるかとか、なんかもう今すぐ結婚したいって思ってるのか、まあこの彼と結婚できるんだったら5年でも待つっていうなんかスタンスなのかわかんないんですけど、この彼は今 コモンローとか結婚は多分しばらく考えられないと思うんですよね。っていうのは、ほら、翔子さんもね、一番最初、そもそもカナダに来た時点で結婚はまだまだしないんだろうなと思ってましたっておっしゃってたじゃないですか。で、それは彼にも全く同じことが当てはまって、これから彼はいろいろチャレンジするわけですよね。私たちがカナダでワーホリした時みたいにやりたいことがいっぱいあって、そういう状況の時にやっぱ人って結婚とかコモンローとか考えられないですよね。で、男性はなおかつさ、あの、なおさら、女性の場合はそれでもなんかいい人がいて、その人がすごくこう養ってくれる感じだったら結構コロッといけちゃうんですけど、男性って責任を負う立場じゃないですか。養うというか、子供ができた時に自分が養わなきゃいけないわけなんで、だから、その女性が結婚したいって思う時と男性が結婚し、コモンローしたいって思う時ってだいぶ違くて、やっぱ男性は自分の人生が安定してきた時、仕事がすごくかなりステイブルで、それなりに社会的地位もついてきて、自分が今までやりたかった夢とかもいろいろ、いろんなチャレンジとかも全て終えて、あとはもうゆったり過ごすだけかなってなった時に初めて結婚とか子守を考え始めるんですね。だから、そうじゃない相手は待たないといけないです。彼がそういう気持ちになるまで。で、今のその彼の場合は 今まさにそういういろんなやりたいことがあって、それに向かって正直、翔子さんのことよりも自分のその夢のことを優先してるわけですよね。もうそういう自分の夢に向かってちょっとつもじで走ってる時なんで、かなり時間はかかるかな、最低でもそれくらい数年はかかるかなって思いました。それでも翔子さんがなんかその彼と絶対結婚したいから5年でも6年でも待つっていうんだったら一生懸命待てばいいと思うんですが、ただ多分もうそのすれ違ってるっていうその話の一つでもある、自分は日本には帰りたくないというか、カナダにね住みたいのに「てんてんてん」っていうのを押し殺して、要は彼に合わせて日本に行くわけですよね。本当は彼が小諸パートナーになってくれてカナダに永住できたらいいのにっていう思いがありつつも、本当に自分がしたいことをこう殺して彼に合わせて日本で、本当は好きじゃない日本に住むっていうのは多分すごく辛いんじゃないかなって、辛い恋愛になるんじゃないかなって。だって本当は住みたくないところに、でも彼のために住むわけですよね。で、それは私も正直、ダンちゃんの前のカナディアンの彼がそういう感じだったんですよね。すごくいい人だし、すごい好きなんですけど、でもなんかその彼が求めてたことというか、その彼が求めてたのは、私にすごく専業主婦的な感じで家を守ってくれる人になってほしい。お金は俺がバリバリ稼ぐからみたいな。でも私はそういうのじゃなくて自分で自分の仕事したいし、でもやっぱ彼に嫌われたくないし、彼が、その時は彼だけだと思ってたから、すごい彼に合わせてたんですよね。本当はそうじゃないけど、彼に嫌われないように彼に合わせてて、でもその時超辛かったです。もう全然楽しくないし、なんか本当の自分じゃないなって。だから多分もうそこで我慢しようとしてる時点で、翔子さん自身がもう本当の自分を、本音を隠してるんですよね。だからそのうち多分日本で一緒に生活してもなんか破綻しそうだなっていう、聞きたくないと思うんですけどね、聞きたくない言葉だとは思うんですけど、今彼のことすごく好きだと思うから。でも私の経験上、それと似たようなことがあって、似たような時があった時は本当に辛くてうまくいかなかったので、その私の経験がちょっとでも役に立てばと。でもじゃあなんでそんな、なんかね、その恋愛を教えるあれないじゃないかって言われるかもしれないんですけど、私はすいません、これ10分過ぎるとあれなんで、ちょっともう一回仕切り直します。